さて今日はこれからこの辛い時の祈りという詩篇から皆さんとご一緒に考えたいんですけども、やっぱり人生にはいろいろな時がありますから、聖書にもそれぞれの時にどうすればいいのか、その答えがあります。まずここにメッセージに入る前に、じゃあ一言お祈りします。そのままでお祈りしましょう。天の父様、今日ももう一度御言葉を共に読んで、共に考えて、この素晴らしい機会を感謝します。聖霊様、どうか私たちの心に触れてください。この時間を委ねます。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さんどうですか？最近とても辛い経験がありますか？場合によってですね、本当に英語では When it rains, it pours という表現あるんですけども、それが言うのは雨が降るときは降るだけじゃなくて本当にザーザーと降ってくるという、まあ、結局エペソの6章には邪悪な日という表現があるんですね。邪悪な日に際して私たちも心の準備が必要とそこに書いてあります。まあ、この邪悪な日というと、やっぱり1個だけじゃなくて1個2個3個もとにかく全部にダメになってしまうという時ですね。まあ、本当に自分が、特に自分が自分の失敗もとか自分の良くないことも含まれると、さらにやっぱり自分を責めてくるとか、なぜ私がこうしてしまったとか、まあ、いろんな複雑な気持ちになって、そしてどんどんどんどん落ち込みやすいですね。まあ、個人的には私が多分一番辛い時期はこの18歳から20歳の間には、まあ、いろんな本当に暗いトンネルに入って、このトンネルの出口がないという真っ暗の中に、特にそういう希望がない時は一番辛いですね。どこ見ても真っ暗で、もうこのままで人生が終わっちゃうと思い込むんですね。もう本当にそれを思い込むときは、もういくら人々が慰めようとするとしても、もう全部もう聞かないんですね。何にも聞かないで、聞くことがないで、で結局辛い辛い、もうどんどんどんどんどん悪循環に辛くなってしまう。まあ大体今日の詩はこの102はこういう人がこういう状態だったようですね。まあ一番最初のタイトルのところに聖書がこういうタイトルがあるんですけども、悩む者の祈り、彼が気落ちして自分の嘆さを主の前に注ぎ出した時のものと書いてあるんです。まあ、ダビデだったか他の旧約聖書の預言者か書かれてないんですね。でもおそらく代表的な人でしょう。ちょっと読むと、普通の人だけじゃなくてやっぱり代表的な人だったみたいですけども、まあ、この箇所ですね、一番最初の1節から11節からはまではもうその人の嘆きです。その後に12節から22節まではもう神様の答えとその結果、そして後で最後にもう一度この神様の永遠性とか、人間が移り変わるが多いんだけど神様がいつも変わらない状態だということが強調されているんですね。まあ、大体その3つの部分に分けて皆さんプリントを見れば、最初は1節から11節ですね。その後で12節から22節、最後に23節から28節。まあ、まずこの祈りにちょっとじゃあ入りましょうですね。まず1節から2節ちょっと読みします。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。私が苦しんでいる時に御顔を私に隠さないでください。私に耳を傾けてください。私が呼ぶ時に早く私に答えてください。やっぱり祈るだけじゃなくて叫ぶんですね。この私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。やっぱりこの祈りと叫びが、この祈りだけで足りなくて、助けて というもう叫びまでいっちゃおうというね、そこまで苦しい気持ちがあるんです。そしてその気持ちがどんどん続けて、心からその心の苦しみからはその体の苦しみに移っていくんですね。私の火は煙の中に突き張って、私の骨は炉のように燃えていますから、私の心は青菜のように打たれしおれ、パンを食べることさえ忘れました。私の嘆く声で私の骨と皮はくつってしまいました。どうですか皆さん、ここまではかなり大変ですね。心がそこまで病んでるから、もう食べることも忘れました、そういう経験ありますか。やっぱり苦しい時はそうですね。この前食事の途中で、とてもある人からの知らせがあって、とてもその人がすごく苦しんでると聞いたんですね。で突然食欲がなくなったんですね。食事の途中だったのでもう食べたくないと思ったんですね。やっぱりその時には食べたくないし、何も面白くないんですね。もう全部真っ暗ということです。心体も病んでる状態で、6節から8節ちょっとスクリーンを見てください。私は荒野のペリカンのようになり、廃墟の袋のようになっています。私は痩せ衰えて、屋根の上の一人ぼっちの鳥のようになりました。私の敵は一日中私をそしり、私をあざける者は私をなざして毒づきます。このやっぱり6節と7節は、小鳥と比べて結局自分がとにかく寂しい孤独な気持ちになっているんですね。でそれもやっぱり人が鬱の時とか落ち込んでいる時は本当に孤独感が強いですね。私もこの鬱の時に家族が、私があの時は多分17歳だったと思いますけど、家族がフロリダ のディズニーワールドに行きましたんですね。ディズニーワールドに行っても何にも面白くなかったね。もう本当にただ心がいつもその暗い気持ちだけずっとその時過ごしたんです。皆さん、この時にどうしますか。本当にどこ見ても希望がない、そして人々の悪口があって、そしりがあって、ここでね、特に8節を見ると、この彼がそのそしりを受けてるんだから、自分の名前もその毒づきますと書いてあるから、多分これもやっぱりイスラエル人の民の中の一人の代表を通してだろうけども、でも自分のことと自分の民のことでそこまで悩んでて苦しんでる、もうどうしようもない状態です。皆さん、C.S. ルイスのことを聞いたことあると思いますけども、これが英語の版ですけども、日本語でも書いてあるんですけど、日本語のタイトルは悪魔の手紙という本ですけど、すごく鋭い本で、悪魔の手紙というとは読みたくないと思うんですけども、でも実はその C.S. ルイスは1950年代の時に亡くなったんですけども、でも彼がイギリスですごく有名な作家となって、多分一番有名なのはナルニア王国ね、ナルニア王国 のストーリーを書いたんですけども、でもそれだけじゃなくて、もう本当にたくさんの本を書いて、そして今でも世界中で多くの人たちが彼の本を読んで、すごくためになっているんです。彼が熱心なクリスチャンで、この悪魔の手紙は結局先輩の悪霊が後輩の悪霊に手紙を書くんです。30通ぐらいですね。そしてその後輩の悪霊はある人を担当してるんです。でその先輩の悪霊がその後輩にどのようにその人を誘惑させたり、できるだけ落としたり、そしてどのようにその人がまずイエス様を信じないように一生懸命働きかけるんですね。そして後でイエス様 まあ、結局担当している人がイエス様を信じたんですね。だから大失敗でもすごく怒られるんですけれども、でも結局その後に信じても、とにかくこれから弱々しい神様に役に立たない人になるようにとにかく努力せよということになるんですね。まあ結局そういうような手紙です。そして、まあ、ぜひ皆さんも悪魔の手紙、もしできれば C.S. ルイス読んでください。本当にすごく学ぶところが多いんですね。後で C.S. ルイス自身がこの本を書いた後に、自分が苦しかったと言ったんですね。この本を書くのが。やっぱり悪魔の役割をいつも考えないといけないんですけども。でも、彼がその中ですね、このことを言うんです。この悪魔の手紙より、まあ私がちょっと英語から翻訳して、ちょっと変な日本語はあるかもしれませんけども、ちょっと省略したんですけど、39ページのところにこう書いてあります。騙されないように、これが先輩の悪霊が後輩の悪霊に書いてあるんですね。騙されないように気をつけなさい。人間の一人は敵、神の心をやりたくなくても、まだやろうとしていて、周りや宇宙をどこを見ても、敵の存在が一切消えたように見えて、そしてなぜ自分が見捨てられたかと疑いながら従うことにするという時こそ、俺たちの働きが一番危険だ。わかりましたか？まあ、違う言葉に言うと、クリスチャンが、まあ人間というと、もちろんこっちはそのクリスチャンのことを指しているんですね。クリスチャンは、神様の御心を行いたくなくても、だから結局気持ちとしては落ち込んでて、もう何もやりたくない、でもそれでも行うことにする、その時こそその人が一番悪魔に対しては危険な人物になるんですね。だから自分、悪魔の働きもとても危ない状態になっているんです。もう大体もうこの人を失敗するんじゃないか。なぜかというと、この周り、そのクリスチャンが周りを、宇宙をどこ見ても神の存在、敵は神様ですね。神の存在一切消えたように見えて、神はどこにもいない、何も感じない、平安もない、もう真っ暗。でも従います。そういう人こそ悪魔にとっては一番危ない人だというね。なぜかというと、その人が信仰によって歩むことを学んだからですね。信教、状況によらないで、ただ神様に基づいて歩んでいるから。だからそれが悪魔にとっては一番危険な人物ですね。その状況、信教によらないで、信仰によって神の約束に立って歩む。それこそ、クリスチャンライフの大きな秘訣です。今日はクリスティーンがとても辛い時どうするか、今一言ちょっと分かち合ってくれます。
こんにちは。天からね、頼んだことは、私もいろいろな辛いことがありますね。私もお母さん、今おばあちゃんもね、でも、時々ね、すごい辛い時があります。そう、どうするどうする、もう祈ってでもまだまだ結果がない、ね、勝利がないの、気持ち、希望がないの気持ちがあります、時々ね。その時は、神様から、多分学んだことは、祈りと一緒に断食助かります。そう、断食は好きじゃないね、いつも食べることが大好き。でも時々問題がすっごい強い、悪い問題があればね、書いたように食べたくない気持ちがありますね。その時は、断食する、助かりますね。いろいろな、奇跡もらいました。例えばね、私の長女ね、13歳の時は彼女、霊的な状態はちょっと悪い、そうお母さんはすごい心配してるね。そう、彼女、ね、聖書に読みたくない、祈りたくないの状態で、そう、私はどうする、プレッシャープレッシャープレッシャー、祈ることできないね。 だからどうするどうする、もう祈ったらいいんだ、でもまだまだ。だからその時は断食しました。その断食は柔らかい断食でしたね。そうね、みんな自分の神様からの断食ね、自分で神様と決まる必要ですね。でも私の断食その時は夕食でしたね。そう、夕食は2週間だけど、週末は、フリータイムで何でも、ね、すごい柔らかい断食でした。そう、そうびっくりしました。そう、2週間後は急に、彼女知らなかったね、私の断食。でも彼女は、ママ明日の朝早く、もっと早く起こしてください、お願いします、私はね、聖書読みたい、そうすごいないと、神様ありがとう、それは奇跡でした。その後は何回も何回もその断食して、すごい助かりますね。そう、祈りは、多分ね、足りない時はそう一緒に叫んで、その断食すると、今もね、たくさんの霊的な子供がありますね、教会の中。その人のためにも、最近も断食するとすっごい助かります。そう、でもね、そのことね、進めます。
本当に私の両親も、私と兄弟のためにもういっぱい断食しましたですね。ある時は一人がかなりやばい時に、父が1週間一切食べなかったようですね。それ本当に集中するためにね、まあ、断食はやっぱり祈りを強調するための目的ですね。そのために、まあ、本当にその辛い時に神様を一生懸命求めるということです。まあ、1節から11節まではこの死者が本当に辛い、そして突然12節に入ると変わりますですね。ちょっと皆さんスクリーンを見てください。12節を見ると、しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御名は永々に及びます。まあ、ここで大きな曲がりカードです。結局今までは自分の状況、自分の環境を全部見てたんですけども、突然それ変わって神様に目を留めることにしたんです。で、そこは回復の始まりですね。自分の状況、自分の心境から目を外して、もう神に目を留めることです。だから私がこんなにすぐ死んでしまうような状態だけども、あなたは常しえに御座につき、あなたの御名は永々に及びます。皆さん、これがやっぱり神様の永遠の支配、神様の主権のことが強調しているんですね。まあ、主権というと、僕は特に、まあ、聖書には神の主権についていっぱい書かれているんですけれども、私がエペソの1章11節特に好きですね。まあ、皆さん一緒に読みましょうか。はい、私たちは彼にあって御国を受け継ぐものともなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従って、このようにあらかじめ定められていたのです。この皆はこの全てのことを結局神様のご計画通りになるということを言っているんですね。だから私たちの人生には神様来るじゃないものも起こりますね。病気、いろんな事故とか、いろんな大変な時があります。それが神様から直接じゃないんです。ただ神様がそれを許す理由があるんですね。そして、その悪いことも全てを神様が用いて、良いことにします。まあ、一番やっぱり代表的なことは、例えばこの聖書にははっきり悪魔がエスカリオテのユダの中に入ってキリストを裏切ったんですね。聖書にはっきり書いてあるんです。悪魔が彼に入ったと書いてあります。でもキリストが十字架につけられることによって悪魔が殺され、まあ、滅ぼされたんですね。だから悪魔が自分の滅びを計画したんです。それがやっぱり神の主権ですね。悪魔がいっぱい一生懸命働くんですけれども、でもその悪いことさえ神様来るものじゃないんだけども、でもその悪いことさえ 神様が用いていいものに変えてくださるんです。だから悪魔が一生懸命キリストの十字架の死を計画したのに、それはもう実はずっと前から予言されたものですね。だからその神の主権、最終的に神様が全てを支配して全てをコントロールしてくださってる。皆さん、それが私たちが本当に心の奥底までこれを納得しないといけないんですね。そうじゃないと人生のあらゆる危機の時、いろんな大変な時にやっぱり私たちが迷ってしまいますね。でもこのひどい状況、私の失敗も私の罪も私のいろんな汚い部分も含めて、神様が私が本当に悔い改めて神様を求め続けるなら、神様が必ずいいものに変えてくださるんです。まあ、それが私が神をもちろん求め続けることが必要ですね。神様から離れていたらもちろん神の祝福から離れてしまうんですけども、神様が祝福しようとしても私たちがその祝福を受ける状態にならないからですね。だからでも心開いて神様を求め続けてるなら、もう必ずどんな失敗でも罪でも悪いことでも神様が私たちが悔い改めたら、もう神様がその悪い失敗もいいものにしてくださるんですね。で、攻撃もいろんな悪い状況もいいものに変えてくださいます。これが神様の主権です。だからこれがやっぱり揺るがない土台が必要ですね。そこでヘブル書の12章1節から3節、とても有名な箇所ですけど、皆さんと一緒に読みたいんですね。どうぞスクリーンを見てご一緒に読みましょう。はい、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷をまつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気をしない疲れ果ててしまわないためです。実は当時この手紙が書かれたそのクリスチャンのユダヤ人たちがすごい厳しい迫害を受けていたんですね。自分の持っているものも奪いされて、本当にとても厳しい迫害の時期でした。でもその時に元気が失い疲れ果ててしまわないためにクリストのことを考えなさいと書いてあるんですね。クリストのところに目を離さないでいなさいと書いてあるんですね。離せないでいなさい。結局皆さんちょっと思い出してください。イエス様が十字架につけられる前の夜にゲツセメネという園に入って、そこでもう本当に苦しんだんですね。もう汗はこの血のように流れて、そして彼がその時に天の父様、できればこの杯を取ってください、でも私の心じゃなくてあなたの御心通りにしなさいと言ったんですね。だからやっぱり十字架に行きたくない、そんな残酷なことね、もう全人類の罪を背負って体もう土で体よりもやっぱり心がもうめちゃくちゃになって、この神様から離れるという体験、そのひどい体験をやりたくない、だけども私の心じゃなくて、であんなに苦しい時に従いますと従い取ったので、今日私たちもクリストの十字架による罪の許しと永遠の命が与えられています。それがイエス様が最後まであんなに苦しんだんだけども従い取ったからですね。皆さん、イエス様に目を留めることが大切ですね。やっぱり苦しい時に状況ではなくて、自分のめちゃくちゃな心の状態からできるだけ目を外してイエス様にフォーカスして、それが 一つの回復の始まりです。この死者も神様にとっても目を留めることにするんですね。ここで皆さんちょっと読み続けたいんですけども、13節から14節、あなたは立ち上がりシオンを憐れんでください。このシオンという言葉はエルサレムの一つの呼び方ですね。エルサレムはイコールシオンです。シオンを憐れんでください。今や慈しみの時です。定めの時が来たからです。まことにあなたのしもべはシオンの石を愛し、シオンの地理を慈しみます。まあ、こういう箇所、この詩編を全部読むと、やっぱりよく思われるのは、この詩がバビロニアの捕囚の後だったんですね。バビロニア帝国がイスラエルを攻撃して、もうエルサレムを完全に滅ぼして、この素晴らしいソロモンが建てたその神殿を取り壊して、もうエルサレムが全部その瓦礫山のになったんですね。だからその状態でおそらくこの死者がバビロニアの方に運ばれて、そこからエルサレムのことを思い出して、そして今そのもう瓦礫山ですけども、やっぱりそのシオンの石とその地理を愛しているんです。まあ、シオンの石と地理を愛しているもう一つの理由は、エルサレムの中に神殿があって、そこで神の御臨在があったんですね。だからエルサレムを愛することはイコール神の愛することですね、このユダヤ人たちにとっては。だからやっぱりその意志と地理を愛しているんです。もうあなたの神殿が取り壊されて、もう全部滅ぼされた状態で、だからさっきの1節から11節の苦しみも個人の苦しみだけじゃなくて、彼もおそらく虜になってバビロニアに運ばれて、で向こうもいっぱい苦しみがあったんだけども、でもその個人の苦しみよりもエルサレムの滅び、エルサレムが廃墟となった、それが多分彼の一番大きな苦しみだろうと思われていますね。でも今救いの時だとかですね、今慈しみの時です、定めの時が来たからです。まあ、もしかするとこの定めの時は、もしかするとこの70年ですね。エレミアがこの皆がバビロネに運ばれて70年後帰ってもいい、だから今はその定めの時が来た。でも私たちもですね、新約聖書もコリントに書いてあるんですね、確かに今は恵みの時、今は救いの日です。だから今こそ日本の時だ、今こそ神様が日本にもこのイエス・キリストを通して罪の許しと明るい将来、永遠の命も与えられるという、今はその救いの時です。まあ続けましょう。あとでこの15節から17節、ちょっとスクリーンを見てください。こうして国々は主の皆を恐れ、地のすべての王はあなたの栄光を恐れましょう。なぜなら主はシオンを建て、まあ、エルサレムを建て直すんですね。シオンを建て、その栄光のうちに神もそこに現れるんです。窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかったからです。やっぱり必ずその祈りが応えられるという確信を持ったんですね。で続けて18節から20節、次のことが次の時代のために書き記され、新しく作られている民が主を賛美しますように。やっぱり次の世代のためにも、他の民も他の民族も主を賛美できるように、主はその聖なる糸高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。囚われ人のうめきを聞き、まあ、これもやっぱりバビロネに虜を通して運ばれた場合は、やっぱり囚われ人のうめきを聞き、死に定められたものを解き放つために。そして僕は特にこの21節と22節が大好きですね。人々が主の名をシオンで語り、エルサレムで主を賛美するために、また国々の民や王国が共に集められるとき、主に仕えるために。 皆さん、これがやっぱり死者が超えているんですね。エルサレムが必ず回復して必ず立て直されて、でそこから神様の栄光がもう全世界に広がると言ってるんですね。だからもう世界からいろんな人々がエルサレムで神を賛美する、国々の民が王国が共に集められ主にエルサレムで使えるようになります。まあもちろん神の働きは、旧約聖書はこのイスラエルに集中したんですね。旧約聖書に入るとユダヤ人でもユダヤ人じゃない民族でも、日本人、アメリカ人、中国人、みんな主を信じて主を受け入れる人たちが神の民となるので、新約の時代はもっと幅広くなりました。だけどもイスラエルのためにも神様の計画が残っています。でそのうちに今もだから結局1948年イスラエルがもう一度国になったことは予言通りですね。もう今まで世界中の歴史の中でそういうことはなかったんです。結局約2000年の間国がない、みんな全世界に散らばされて、ヘブル語も誰も話せなくなったんです。学問だけで勉強したんだけども、日常会話通して一人も使わなかったんですね。ヘブル語もなくなって死んでしまった。そして2000年後もう世界中からまた戻ってきてまた国になることが、他のケースはないんですね。全世界の歴史の中でそんなことないんです。例えばアメリカ人の日本人のアメリカの3世になったらもうアメリカ人ですね。そしてどんどん、まあ、3世はもうあっという間に3世ですけども、で4世5世になると、ね、すぐもう完全に溶け込んでもうその国のことも忘れちゃうね。だけどもここはもう2000年ですよ。何世代でしょうね。2000年でもまた戻ってくる、まあ、やっぱり神様がイスラエルのためにご計画があるから、そしてイエス様が帰ってくるときにもうエルサレムから世界中を支配すると聖書に書いてあります。だから素晴らしいご計画があります。だけれども今私たちの今日のことはやっぱりこのエルサレムからこのグッドニュース、この福音が全世界に広がったんですね。皆さん、このペンテコステの日は使徒の働きの2章だったんですね。その時に120人ぐらい集まった時に突然聖霊が来て、そしてみんなが異言で語るようになって、他の国の言葉を語るようになったら、いろんな国から来た人たちがその言葉を分かったんですね。そしてイエス様が弟子たちにエルサレムからユダヤ、サマリア、地の果てまで、まあ、エルサレムから見れば日本は一番遠いところかもしれないね。でも地の果てまでこれを伝えなさいとイエス様が言いました。そしてやっぱりその通りになりましたですね。シオンからエルサレムから神様の素晴らしいお知らせが全世界に届きました。と今は世界の人口の3分の1ぐらいはクリスチャンとなったんですね。まあ、それがもちろん名前だけのクリスチャンが多いんですけども、でもそれ でも心からイエス様を受け入れている人たちも本当に7億人超えていると思われていますね。まあ、本当にそこまでどんどんどんどん世界中がこの神様を賛美するようになりました。ここで最後のセクションに入るんですけども、ちょっとスクリーンを見てください。23節から28節は最後ですね。主は私の力を道の途中で弱くされ、私の引き数を短くされました。私は申しました、我が神を、私の日の半ばに私を取り去らないでください。あなたの年は揚々に至ります。あなたは測る、あなたは遥か以前に地のもとを揃えました。天もあなたの見ての技です。これらのものは滅びるでしょう、しかしあなたは長らえられます。すべてのものは衣のようにすり切れます。あなたが着物のように取り替えられ、替えられるとそれらは変わってしまいます。しかしあなたは何ですか？変わることがない。 あなたの年は尽きることがありません。これがすごいですね皆さん。あの地球もこの地球もまたあの天も、天というとやっぱり太陽、星、普通はねもうこれがずっと続くというイメージあるんですけども、でもそれも全部衣のように神様がそれを変えられて、もう着替えて本当にすぐ取り替えられると書いてあるんですね。これらは変わってしまいます。太陽もいつかなくなってしまいます。星も全部いつかなくなってしまいます。でも全能の神は変わることがない。皆さん、辛い時こそ神の主権、神の永遠性、ね、私の心がいつもいつ変わりがあって、今日はハッピーハッピー、明日はね、もう人間がそういうアップダウン、もう大変です。だけれども神は変わることはない。すべてを支配していて、すべて必ず最終的にすべて悪魔の仕業含めてすべてをご計画通りになる。そしてすべてを支配しておられる。アメリカの大統領はクリントンになってもトランプになってもどちらでもなってほしくないんだけども、でもどちらだってもあの神様がすべてを支配しているんです。神様が変わることはない。皆さん、最終的に誰であっても大統領と総理大臣であっても神のご計画通りになります。ハレルヤ。それがね、本当に確信があると人生が変わります、楽になります。ピントに書いてあるように、ヘブルの13章8節に書いてあるように、イエス・キリストは今日も昨日も今日もいつまでも同じです。ハレルヤ。最後ですね、神の主権、神の永遠性と、この次の2つの言葉をぜひ皆さん覚えてほしいんですね。ローマの8の28は有名ですね。皆さん一緒に読みましょうか。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。これだけ本当に信じたら、どんな試練でもかなり楽になりますね。このひどい試練、このひどい病気、このひどい問題、これも私のために神様が働かせていいものにしてくださる、私のプラスになる、益にしてくださるということは、プラス、必ずプラスになります、どんな試練でも。そして最後にヤコブの一章2節から4節、これも皆さんじゃあ一緒に読みましょうか。はい。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働けなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。今度試練が来るときにどういう反応ですか？イエーイ難しいですね試練が来るときはイエーイと、これ上もない喜びと思いなさい。なかなか難しいね、試練を喜びとなかなか思わないんだけども、でも皆さん本当はイエーイです。どんな試練でも実はイエーイです。なぜかというと、それによって私たちが忍耐を学んで成長して、神と人々にもっと役に立つものに変えられるからです。いつも祝福ばっかりだったら人間がすぐ堕落してしまいますね。で、何でも当たり前のようになって、もう感謝も忘れてしまうし、文句不満不平ばかりになりがちです。でも時々ね、厳しい試練があると、お、神は男でしたか、ね、 思い起こす時になります。そして結局成長のきっかけになります。それがだから試練は本当はいいものですね。それによって私たちが忍耐を覚えて、そしてそれを忍耐を完全に働かせると、私たちが何一つかけてのない成長を遂げた完全なその熟している人間になります。成長している、用いられる、神と人々に役に立てる、それがやっぱりそのようになりたいと思います。お祈りします。天の父様、あなたの御言葉を本当に感謝します。あなたはこの御言葉を通して私たちの日々の生活の一番必要なところをあなたは必ず語ってくださることを感謝します。日々人間は誰であっても良い時も悪い時も嬉しい時も絶望の時もあります。どうか私たちがこれから状況ではなく、心境ではなく、本当にイエス様、あなたの御顔に目を留めて、あなたの御言葉に永遠から記されている絶対変わることのないあなたの御言葉にしっかり立って生活できるように助けてください。揺るがない人生の土台を与えてくださったことを感謝します。あなたこそ、あなたの御言葉こそこの揺るがない土台であることを感謝します。イエス様の皆によって合わせて祈ります。アーメン。アーメン。